本日は箴言の28章より若獅子のような地震と題して説教をさせていただきます。28章の1節、神に逆らう者は追う者もないのに逃げる。神に従う人は若獅子のように自信がある。獅子とはライオンのことです。若獅子は怖いもの知らずの若いライオンという意味です。そのように自信がある、神に従う人はという御言葉です。今からもう50年ぐらい前の話をさせていただきますけれども、1968年の12月10日朝9時半にある大きな事件が起こりました。日本信託銀行が持っていた現金約3億円がですね、日産のセドリックに乗せられて、3つのジュラルミンケースに収められて、東芝の府中工場にゆらゆらとこう運ばれていたんです。でその日はボーナスの支払い日でした。今のように銀行振込というのがありませんでしたので、みんな袋に入れられた現金をボーナスとしてもらうという形になっていました。工場で働く人たちの手元にその日に届く予定でした。ところがそのセドリックの前に白バイがこう現れて、警察官が車を止めて、車にダイナマイトが仕掛けられているので調べますって言って、調べさせてくれって言って車を止めて、その車の下に潜ったそうです。で警官がこの車の下に潜ると、発煙筒がパッとこう発火して、運転手に逃げろって言って言って、でその警官が危険を顧みずに車を移動してくれたそうです。しかし、その親切と思った警官だったんですけども、なぜかその車はそのまま視界から消えていってしまった。有名な府中の3億円事件です。で警察は全力で犯人逮捕のために取り組んで、動員された警察官は延べ17万人、さらに、多かったのは同様に多かったのは被疑者、この人犯人かもしれないと呼ばれた人たちは11万人に及んだそうです。で事故のその事件の現場の前には、都立の府中高校があったということですけれども、当時在籍していた高田純次さんとか布施明さんまでもがその容疑者の名前に挙げられていたというほどの大きな捜査がなされたそうです。ある非行少年グループのリーダーは父親が白バイの隊員だったということですけれども、容疑者に仕立て上げられて5日後に服毒死をしました。で1年後にまた別の犯人とされた人物があって、実名を公表されたのでマスコミ各社に必要につきまとわれて、仕事を失い家族は離散し、職を転々としてその40年後に自殺をしました。過酷な捜査によって過労死した警官も2名いらしたそうです。このような日本中が騒ぐ中で、いわゆる真犯人はどんな日常を送っていたのでしょうか。偽の白バイとか帽子とか、白バイにかぶせていたようなカバーとかがですね、あとは盗難で、車を盗んでそれを移動に自分の移動に使ったんですけれども、たくさんの遺留品を残していたので、逃げるのは決して楽なことではなかったはずです。それでも足がつかないという、周到な計画を立てた人物ですので、非常に用心深い人物だったと思われます。物事にとても敏感な人です。ですから本人は 草むらでガサッという音が聞こえただけでもビクッとするような毎日を送っていたと思います。実際に追っ手が来ていないのに、追うものもないのに逃げるという生活をもしかしたら今この時もされているかもしれません。自分が犯人だと言い出せたらどれほど楽になるだろうかと想像します。20年近く前の地下鉄サリン事件で有名になったオウム真理教の幹部たちも、例えば林康夫さんとか菊池直子さん、とか高橋克也さんという方々、10年を超える逃亡生活を続けました。全国での指名手配をされてましたので、神経をすり減らすような毎日を送っていたと思います。今では3人とも逮捕されていますけれども、死傷者を生み出した、そういう後ろめたい思いに蝕まれながらの逃亡生活であったろうと思います。また71年前の明日になりますけれども、先ほどお祈りにあった通りに日本は敗戦を迎えたわけです。隣の朝鮮半島を足掛け36年間日本が支配した。そして現地の方々に日本をして日本人に貸し付かせたという歴史が、特に韓国の教科書、歴史教科書には詳しく記されています。ところが終戦、敗戦を迎えて日本人は一夜にして石持て追われる立場に立たされました。軍人やお役人は国の保護によって復員船に乗って帰ってしまうことができましたけれども、残された女性、子どもは自分たちの力で引き上げなければなりませんでした。財産を捨て、友を捨て、故郷を捨て、そして朝鮮半島の北部ではロシアの軍人が略奪に襲いかかっていましたので、男性は殺されて腕時計を奪われるとか、女性はレイプされるという中で命からがら逃げてきた日本帝国の片棒を担いでしまったわけですから、そういうフィクション、嘘の支配ですよね、そういうものが一夜にして崩れてしまった、追われる立場になったという出来事です。で、この逃げ惑う日本人と対照的だったのは、北朝鮮、今の、 その38度線より北にいらっしゃる地域に住まわれていたイエス様を信じるクリスチャンたちは、日本人とは対照的な人生を送ったと思います。同じように命からがら逃げる、脱出するということではありましたけれども、自らの命と救い主キリストを信じる信仰を守り通すために、彼らも彼女たちも38度線を渡って南下しました。全員ではありませんけれども、一部の人たちが大都市ソウルに向かいまして、そちらで新しい教会を建てました。しかしそのソウルも5年後には戦火に包まれます。1950年の6月25日朝の4時ですけれども、朝鮮戦争が勃発しました。祖国の北朝鮮の軍隊に追われる形となりました。奇襲攻撃は成功して、ソウルは3日後には陥落するという悲劇に見舞われました。2ヶ月後の8月には南朝鮮、つまり大韓民国というのは、釜山とその周辺、本当に小さい地域にまで縮小してしまいました。翌9月には米軍を中心に7万人が人選インチョンに上陸しますので、また押し返しますけれども、北朝鮮出身のクリスチャンたちはそのまま釜山とその周辺に残って教会の指導者となって教会を指揮し、また発展させていくという 堂々たる人生を送ったということです。今の平壌は北朝鮮の首都ですけれども、100年以上前はアジアのキリスト教のメッカと呼ばれるほどの素晴らしい信仰の町でした。平壌は100年前は東洋のエルサレムと呼ばれる都市でした。1901年には宣教師モフェットが韓国では有名な平壌神学校を作り、そこから信仰心の厚い優秀な牧師を何人も生み出しました。ちなみにその神学校を閉鎖させたのは日本の政府です。そして1907年には平壌の郊外のウォンサンというところで大リバイバルが、信仰の覚醒が起こって、それが全国の悔い改め運動に発展するという事態になりました。彼らは信徒の指導に熱心に取り組んで、現代の韓国に足跡を残すことになりました。若獅子のような自信を持って、釜山で信仰生活を全うしたのです。神に逆らう者は追う者もないのに逃げる、神に従う人は若獅子のように自信がある。人を騙す生き方や人を殺める生き方には不安や迷いが付きまとうものです。自分の考えとか努力、自分の努力を最高のものとして捉えるので、判断には迷いが生じやすい、常に悩みが絶えないという生き方になってしまいます。それとは反対に、天地創造の神に従う人、絶対的な神に素直である人は、幼いライオンのように自信がある。神様の判断に従って行動するからです。神様の御守りを毎日感じて生きているから自信があるのです。不安も迷いも悩みもあまり多くない。そして朝鮮動乱のような惨事が自分の身に降りかかったとしても、進むべき道は神様によって示されるので、動じない。そして逃れ去った先でキリストの体である教会を立て上げることに生涯を尽くしていったわけです。私たちもそのような動じない人生、ぶれない生涯を送りたいと願います。3節、貧しい者が弱者を搾取するのは雨が洗い流してパンがなくなるようなものだ、あります。私中学生の時、高校入試で国語を勉強した時にあることわざを学びました。そこには女の敵は女というふうに書いてありました。中学生で僕はあまり国語ができなかったので、どういう意味かよく分かりませんでした。分からなかったのに与えられた答えが自分の想像していたものとは全然違うものだったので、強烈な印象が残っています。男性中心の職場、例えばですけれども3人の女性が働いていたという設定でした。3人は自由にお休みを取っていいけれども、必ず1人は出勤しなければいけませんよという、もしくは2人は出勤しなければいけませんよという設定がなされていました。でそれを社長さんというか部長さん、組織の責任者が管理するのではなくて、3人で調整しなさいねという話になっていました。男性より弱い立場の女性同士に調整させることがミソだったということなのです。管理職は面倒な調整には加わらないということなのです。そうすると立場の弱い女性同士が半ば、 仲が良くなければ敵対関係のような形になって、一番怖いのは力を持った上司、男性の上司ではなくて、一緒に働いている残り2人の女性が怖いんだよという、話でした。女の敵は女、立場の弱い者同士で蹴りをつけさせる方が怖いということが、その国語の教材に書かれていました。この3節の御言葉も、貧しい者が自分よりもっと弱い貧しい者から絞り取るということが指摘、そういう構造が指摘されています。弱い者同士での搾取、一番手に負えないものだと思います。それはあたかも本来であれば収穫をもたらすはずの雨が、その雨が、穀物を育てるのではなくて、出来上がった小麦をその水で洗い流してしまう、パンになるはずの穀物が水で流されてしまうというふうに3節は記しています。厄介な話です。でこのような厄介な構造を、前にもお話しした通りですけれども、世界の支配者は弱い国を支配するときに応用しています。古くはローマ帝国ですけれども、2000年も前の話になりますけれども、ローマ帝国は外国にですね、属州というものをいくつも持っていました。それはどうしたかというと、その戦争で国を奪っていくわけです。自分の領土にしていくわけです。属州を作るわけです。そして属州からおいしいものがどんどん入ってくるようになっています。で、属州同士が仲良くされてしまっては、あのローマ帝国でさえも歯向かわれると弱体化するということで、属州同士は仲良くできないようにしました。で、どうやったかというと、その待遇に差をつけたらしいです。 A という国にはある待遇をし、 B という国にはそれよりあるちょっといい待遇。そうするとですね、A という国と B という国は、属州はですね、お互い、不仲になるということでした。それで、帝国は安定したということです。またつい最近になりますけども、19世紀であればイギリスが、前話した通りにインドを支配するときには、インドの部族ごとに、争わせて、インド、イギリスの統治をやりやすくした。今この時点でなされている支配に鑑みると、アメリカ合衆国が日本とか韓国とか台湾とかをうまくコントロールしたいということになりますと、その日本と韓国がいつも仲が悪くなるようにということを考えるわけです。例えば領土問題、竹島といった部分で韓国と常に問題がある。尖閣諸島ということで中国と常に問題が起こる。北方領土ということでロシアと必ずトラブルになるということで、東の国に住む方々が上手に東アジアをコントロールするという悪魔的な構造がこの3節から見えてきます。私たちはそういう関係をなるべく避けたいと思います。9節、教えに耳を背けて聞こうとしない者はその祈りも忌むべきものとみなされる。私たちクリスチャンとしてしばしば神様に祈りを捧げますけれども、祈りを捧げていろいろ請求しますよね。神様、これやってくださいとか、あれやってください、今うちであれば、なんか息子を高校に合格させてくださいとかですね、いっぱいお願いをするんですけども、神様はそのお願いするだけで喜ばれるのかというと、もちろん喜ばれます。お祈りをこう実現したいというふうに神様は思われますけれども、 じゃあ私たち自身が翻って神様からああするといいよこうするといいよって言われていることを実行しているかというと、急にそこにはクエスチョンマークがついてしまいます。創世記出エジプト記20章を見ると実戒ありますけれども、どれほど私たち実戒を大事にしているかというと、いろんなところでクエスチョンマークがついてくるわけです。神様からの教えとか要求を無視しておいて、自分の要求ばっかり飲んでほしいと思っていないか点検したいと思います。神様は従わないクリスチャンをも大事にして愛情を注がれますけれども、従うクリスチャンに対してはもっともっと愛情を注がれるに違いありません。13節、罪を隠している者は栄えない、告白して罪を捨てる者は憐れみを受ける。アルコール中毒とかタバコの習慣を本気でこうやめてこう乗り越えようという人たちは、大体周りの人に今禁煙ですとかですね、禁煙に取り組んでいますとか、今禁酒に取り組んでいますというふうに言うわけです。で、同じように私たちにもここ習慣的な罪、まあ私なんかもですね、人の悪口言っちゃったり、習慣的な罪を持っている人はそれをこう隠し続けているだけではその罪を断ち切ることは難しいわけです。周りの人に告白して、今こんなことで僕取り組んでるので、助けてください、いう人は全能なる神様の助けを得やすいものです。罪を隠す人はそれを隠し続けるためにたくさんのエネルギーを使ってしまいます。他人のことをちょっと揚げ玉に挙げて申し訳ないんですけれども、アメリカのブッシュ元大統領であれば、どうやらその家系にはそのアルコール依存のがつきまとっているいたということです。父のブッシュ大統領はそのことをひた隠しに隠していらしたそうですので、とても精神的にはきつかったというふうに本で読んだことがあります。では今私たちどんな罪を隠してあたかも罪がないかのように振る舞っていることでしょうか。今一つ点検して人に言ってお伝えして支えてもらうことで乗り越えたい、お互い乗り越えていきたいと思います。20節、忠実な人は多くの祝福を受ける、富むことに流行るものは罰せずには済まない。例えばですけれども、今夏ですので花火大会とかがあって、一足先に行って場所を取っておきましょうということにしたとします。職場の人たちで夕方行くから僕は早めに行ってビニールシートを敷いていい場所を取るんだと言ったとして、いい場所取れました。それがですね、その後にところが誰かがささやくんですね、その場所1万円出すから譲ってよ。どうしますか？1万円もらって別の場所もどっか空いてて、場所ちょっと良くないけど、そういう誘惑に駆られるものです。で、負けてしまう人は何を失うかというと、その職場の人たちとの人間関係の祝福を失う。そもそも人間関係とかこう神様の関係との関係に祝福がなければなかなか幸せな人生を送れないものです。で、そのことを肝に銘じたいと思います。23節、人を懲らしめる人は舌の滑らかなものより喜ばれる。表面的な付き合いしか望まない人は舌が滑らか だけで、実は周りの人にはあんまり喜ばれない。一歩踏み込んで苦言を呈してくれる人の方が周りの人は愛情を感じるということです。27節、貧しい人に与える人は欠乏することがない。目を覆っているものは多くの呪いを受ける。先ほど高橋智子さんからの祈りにもありました。今日本では、私自身も取り組んではいませんけれども、給食が食べられないと夏休みで満足に食事もできないという子どもたちがたくさんいらっしゃいます。子ども食堂という形で何度か教会の食事の時にも話題になりましたけれども、貧しい子どもたちのために尽くしている方々は幸いです。本日は若獅子のような地震についてお話をさせていただきました。神に従う人たちはどんな災いにあっても希望を失わずうろたえることがありません。全知全能なる神様の御支えを毎日のように感じているからです。神様に素直になることによって、また自分の罪を隠さず人に話して助けてもらって乗り越えることによって、希望と自信と祝福を手にし、神様にさらに喜ばれる新しい人生を歩んでいくことになります。今日本があたかも厳しい、政治的外交的に厳しい道に向かおうとしているような中で、このように神様に素直に従うことで備える、祝福を感じながら新しい人生を開いていくことの重要さに再び注目したいと思います。では祈ります。天の父なる神様、信仰の弱い私たちを憐れんでください。イスラエルの民が出エジプトという大きな奇跡を体験したにもかかわらず、その後リーダーのモーセが視界から消えてしまうと、神々を作ってくださいとアロンに頼んで、その末に金の牛を拝んでしまったように、私たちも世の中の激流に飲み込まれ、偶像を拝みあなたからそれてしまうこと、信仰をあたかも失ったかのように行動してしまうことがあります。弱い私たちを憐れんでください。知恵の乏しい私たちを力づけてください。神様、どうか私たちがあなたに素直になることによって、この地上にイエス様の体である教会が立て上げられますように、あなたの聖霊なる力によって、神様の力によって、私たちの心の目を開き、暑い夏にあってもあなたに集中することができますように。世の中はオリンピックやお盆休みということで、あなたに集中することができない環境に置かれておりますけれども、どうか私たちだけでもあらゆる雑念を取り払ってくださり、御言葉中心、イエス様中心の人生を送ることをお許しください。私たちの兄弟、家族、親戚、子子孫孫に至るまで、私たちがあなたに従うがゆえに、あなたからの祝福を豊かに得ることができますように。イエス様に出会っていない方がいらっしゃいましたら、今イエス様に対してあなたが目を開いてくださいますように。尊く主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。